一个罗巴的样，一打刚啊啊哇，乌色古拉，吉拉啊啷克，卡木伊玛乌西里卡，阿呀伊古西内。
イランカラプテ、おはようございます。2015年5月3日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第169回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM いい庭では録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日5月3日は憲法記念日です。世界に誇ることのできる平和憲法を守っていきたいと思います。そして今日ここ二部隊の外ですけれども、紫ツツジというとても綺麗なツツジが咲いています。それと桜も満開です。アイヌ語で5月はモマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。まず一つ目のニュースは、4月20日付北海道新聞より、松浦武四郎の研究家秋葉実さん死去。先月11日に亡くなった秋葉実さんは、北海道の真実の歴史を一人でも多くの人に伝えたいと、松浦武四郎の著書や資料の解読と紹介に半生を捧げるとともに、郷土史研究もライフワークとし、北海道開発の犠牲となったアイヌ民族の史実にも光を当てました。オホーツク管内遠軽町マルセップの仕事場は、郷土史研究のため遠軽町から提供された町立の木工体験施設の一室です。機上には松浦の探検中のメモ帳や書簡のコピーなど、出版社などから解読を依頼された松浦ゆかりの資料がずらりと並んでいました。そして部屋の隅には常に酸素吸入器と布団がありました。2003年に呼吸器不全で肺を手術した後は、定期的な酸素吸入が欠かせませんでした。毎日朝から数時間にわたって机に向かい、昼間に吸入器をつけたまま一眠りした後、再び夕方まで資料を読み解く日々を送っていました。松浦研究を始めたのは、松浦が和人による強制労働に苦しむアイヌ民族の待遇改善を江戸幕府に進言したことを知ったからでした。命を削るような地道な作業を続けた原動力について、弱者を優しい眼差しで見つめる松浦武四郎の人間としての魅力に僕は取り憑かれたんだと口癖のように語っていました。松浦研究の第一人者として、松浦の子孫や道内外の研究者から厚い信頼を得る一方、郷土史の調査にも力を注いでいました。生きている限り研究を続けたい、弱い立場の人たちの歴史を掘り起こす作業に生涯をかけた姿は、まるで松浦が乗り移ったかのように思えていたということです。次のニュースです。4月25日付北海道新聞より、あの頃茅野茂二部谷アイヌ資料館館長茅野史郎のコラムです。この資料館は、父の茅野茂が1992年日高館内ビラトリ町二部谷に開設し、アイヌ民族の民具などを収蔵しています。国の重要有形民族文化財も202点あり、アイヌ文化を伝えていく拠点の一つです。2006年、父が79歳で亡くなったのを機に、 私は二代目の館長になりました。とはいえ、若い頃はこういう立場につくとは思っていなかったんですよ。大学進学のため上京し、卒業後も東京暮らしを続けていました。大手電機メーカーの工場で生産管理を担当したり、社員研修セミナーの営業をしたり、いろんな職に就きました。25歳で結婚し、暮らしていかねばなりませんでしたからね。転機は29歳の時、カナダに行って先住民族の現状を見てみないか。ビラトビ町教育委員会主催の研修旅行に参加しないかという父の誘いでした。30万円以上した旅費はすべて自費。当時の私には大きなお金でしたが、行ってみることにしました。バンクーバー近くで、クワクワ、カワク族と交流を重ねると、彼らとアイヌ民族が置かれた状況は同じであることが分かりました。固有の言語を奪われた上、その言語自体が危機に瀕している。そんな中、クワクワカワクの人たちは、言語や文化の復興のため懸命に取り組んでいました。自分がやるべきなのはこれだ。そう心に決めました。半年後に二豚に帰り、まずアイヌ語教室の運営に携わることから始めました。それから30年近く経ちましたが、アイヌ語やアイヌ文化を後代に伝えるため、やるべきことは数えきれません。父は何も言いませんでしたが、今考えると、カナダに誘った時にこうなるように仕組んでいたのかもしれませんね。次のニュースは、4月29日付北海道新聞より、24県道路桜開花、平年より7日早く。日高管内新日高町の花見の名所、24県道路桜並木の桜が4月28日開花しました。平年より7日、昨年より5日早いということです。5月2日開幕の静内桜祭りの実行委員会が28日に開花を宣言しました。記録の残る1977年以降では、2002年の4月25日に続く2番目の早さ。新日高町静内の4月の気温は平年値を上回り、下旬になって暖かい日が続いています。桜並木は約7キロの直線道路の両側に蝦夷山桜など計約3000本が並んでいます。開花に合わせ29日から出店が営業しています。実行委員会によりますと、満開は5月3日前後、見頃は8日頃まで、桜祭りは10日まで行われているということです。失礼しました。今ニュースで24県道路というふうにお伝えしましたが、正しくは20県道路の誤りでした。大変失礼いたしました。次のニュースです。5月1日付北海道新聞日高版よりアイヌ民族の星座を学ぼう。アイヌ民族に伝わる星座とそれにまつわる伝承について学ぶワークショップ、うつ伏せで寝ているカムイの星を見つけようが、明日5月4日午後6時半からふれあいセンタービラトリで開かれます。東京在住のアイヌ星座研究家山内めぐみさんが、アイヌ文化の発信地で独自の星座を伝えたいと初めて企画しました。人間たちアイヌイタリの見た星座と伝承などの文献をもとに、山内さんが新たに制作した星座早見版を使います。この早見版はアイヌ民族独自の星の見方を示したもので、星の動きや種類、見方などを解説しています。地元でアイヌ文化伝承を続ける木端幸子さんも登壇します。小学4年生以上が対象、聴講は無料ですが、ワークショップ参加者は星座早見版などの教材費1000円が必要となります。先着50名、申し込みは山内さん、ファックス番号 050-3730-7594 050-3730-7594番となっています。 最後のニュースです。5月2日付北海道新聞より、福佐関根真希さん、ウェピリカというコラムの中から お伝えします。アイヌは災害が少なく水があり、食べ物の豊富な場所にコタン、集落を作って暮らしていたんですよ。この二豚には地震が起きても津波が来ないので安心して暮らせるし、雪は少なく寒さも厳しくない。春には山菜が、秋にはキノコがたくさん取れます。昔は鮭や鹿、熊などを取って暮らしていましたが、現在は熊を食べる習慣はなくなりました。そして鮭は買って食べています。私は二豚の話をするとき、自慢げにこんな話をします。山菜や鹿肉は今でも日常生活の中にあふれ、気軽に食卓に並ぶ食材です。雪が溶け初めて口にするのがプクサ、行者ニンニクです。アイヌネギとも言われる山菜で、ニラとネギとニンニクを混ぜ合わせたような食感と絶妙な味わいを楽しめます。昔のアイヌは山へ入り、採取したプクサを乾燥保存し、調理するときに水で戻してオハウという汁物に入れるなど、さまざまな料理に使いました。我が家では採取したその日に水洗いし、ラップを長く伸ばして敷いた上に生のまま並べ、くるくると巻いてから保存袋に入れて冷凍保存しています。プクサの調理法は、天ぷら、卵とじ、キムチ漬け、醤油漬け、餃子の具材、プクサのベーコン巻きなど。さっと湯通しして、すき焼き風にプクサを卵醤油につけながら食べても最高に美味しい。本当に重宝な山菜です。春の訪れを告げる山菜のプクサは、さあまた一年頑張ろうという気持ちにさせてくれます。アイヌの精神文化では、むやみやたらに山を荒らさず、太くて大きいプクサの根は残し、食べる量だけを取り、来年もお願いしますと感謝して山を後にします。最近はプクサの美味しさを知った大勢の人たちが山へ入り、山菜採りをしますが、根こそぎ採る人が多くなりました。100年先もプクサを食べれるように、次の人のためにという優しさを持ちながら山菜採りをしてほしい。そういう人たちが溢れる世の中になってほしいと願っています。以上5つのニュースがありましたが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、一番最後のニュースでですね、関根真希さんがプクサ、行者ニンニクのことを書いてましたけれども、とてもよく分かりやすいというか、食べたくなるようなそういうコラムだったと思います。ちょうどいい時期ですね、今ね、プクサの時期です。行者ニンニク、皆さんも食べてみてください。
以上、ニュースは私、荒弘樹がお送りしました。